太宰治作。メリークリスマス。東京は悲しい活気を呈していた。と、最初の書き出しの一行に書き記す、というようなことになるのではあるまいか。と思って、東京に舞い戻ってきたのに。私の目には、何のこともない、相変わらずの、東京生活のごとくに移った。私はそれまで1年3ヶ月間、津軽の生家で暮らし、今年の11月の中旬に妻子を引き連れて、また東京に移住してきたのであるが、来てみると、ほとんどまるで2、3週間の小旅行から帰ってきたみたいの気持ちがした。久しぶりの東京は、良くもないし、悪くもないし、この都会の性格は、何も変わっておりません。もちろん、刑事課の変化はありますけれども、刑事上の気質において、この都会は相変わらずです。馬鹿は死ななきゃ治らない、というような感じです。もう少し、変わってくれてもよい。いや、変わるべきだとさえ思われました。と、私は田舎のある人に書いて送り、そうして、私もやっぱり何の変わるところもなく、久留米がすりの着流しに二重回しを引っ掛けて、ぼんやり東京の町々を歩き回っていた。12月の初め、私は、東京郊外のある映画館というよりは活動小屋といった方がぴったりするくらいの可愛らしくお粗末な小屋なのであるが、その映画館に入ってアメリカの写真を見て、そこから出たのはもう午後の6時頃で、東京の街には夕霧が煙のように白く充満して、その霧の中を国威の人々が忙しそうに往来し、もうすでに全く師走の巷の気分であった。東京の生活はやっぱり少しも変わっていない。私は本屋に入って、ある有名なユダヤ人の戯曲集を1冊買い、それを懐に入れて、ふと入り口の方を見ると、若い女の人が鳥の飛び立つ一瞬前のような感じで立って私を見ていた。口を小さく開けているが、まだ言葉を発しない。吉か、凶か。昔追い回したことがあるが、今では少しもその人を好きでない。そんな女の人と会うのは最大の凶である。そうして私には、そんな女がたくさんあるのだ。いや、そんな女ばかりと言ってよい。新宿の、あれ。あれは困る。しかし、あれかな。笠井さん。女の人は、つぶやくように私の名を言い、かかとを下ろして、かすかなお辞儀をした。緑色の帽子をかぶり、帽子の紐を顎で結び、真っ赤なレンコートを着ている。みるみるその人は若くなって、まるで12、3の少女になり、私の思い出の中のある映像とぴったり重なってきた。しずえこちゃん？吉だ。出よう出よう。それとも、何か買いたい雑誌でもあるの？いいえ、アリエルというご本を買いに来たのだけれども、もういいわ。私たちは、師走近い東京の街に出た。大きくなったね。わからなかった。やっぱり東京だ。こんなこともある。私は露店から1袋10円の南京豆を2袋買い、 財布をしまって、少し考え、また財布を出して、もう一袋買った。昔、私はこの子のために、いつも何やらお土産を買って、そうして、この子の母のところへ遊びに行ったものだ。母は、私と同じ年であった。そうして、その人は、私の思い出の女の人の中で、今出し抜けにあっても、私が恐怖困惑せずに済む極めて稀な、いやいや、唯一と言ってもいいくらいの人であった。それはなぜであろうか。今仮に四つの答案を提出してみる。その人は、いわゆる貴族の生まれで、美貌で、病身で、と言ってみたところで、そんな条件は、ただキザでうるさいばかりで、レイの唯一の人の資格にはなり得ない。大金持ちの夫と別れて、落ちぶれて、わずかの財産で娘と二人でアパート住まいして、と説明してみても、私は女の身の上話には少しも興味を持てない方で、現にその大金持ちの夫と別れたのは、どんな理由からであるか、わずかの財産とはどんなものだか、まるで何もわかってやしないのだ。聞いても忘れてしまうのだろう。あんまり女にからかわれ続けてきたせいか、女からどんな哀れな身の上話を聞かされても、みんないい加減の嘘のような気がして、一滴の涙も流せなくなっているのだ。つまり、私はその人が、生まれがいいとか、美人だとか、次第に落ちぶれてかわいそうだとか、そんないわば、ローマンチックな条件によって、レイの唯一の人として選び上げていたわけではなかった。答案は、次の四つに尽きる。第一には、綺麗好きなことである。外出から帰ると、必ず玄関で手と足とを洗う。落ちぶれたと言っても、さすがにきちんとした二部屋のアパートにいたが、いつも隅々まで拭き掃除が行き届き、ことにも台所の器具は清潔であった。第二には、その人は、少しも私に惚れていないことであった。そうして私もまた、少しもその人に惚れていないのである。性欲についての、あのドギマギしたいやらしく面倒な、思いやりだかうのぼれだか、気を引いてみるとか、一人相撲とか、何が何やら十年一日どころか千年一日のごとき、陳腐な男女闘争をせずともよかった。私の見たところでは、その人は、やはり、別れた夫を愛していた。そうして、その夫の妻としての誇りを、胸の奥深くにしっかり持っていた。第三には、その人が、私の身の上に敏感なことであった。私がこの世のことがすべてつまらなくてたまらなくなっているときに、この頃お盛んのようですね、などと言われるのは味気ないものである。その人は私が遊びに行くと、いつでもその時の私の身の上にぴったり合った話をした。いつの時代でも本当のことを言ったら殺されますわね。ヨハネでもキリストでも、そうしてヨハネなんかには復活さえないんですからね。と言ったこともあった。日本の生きている作家については、一言も言ったことがなかった。第四には、これが最も重大なところかもしれないが、その人のアパートには、いつも酒が豊富にあったことである。 私は別に自分を輪食だとも思っていないが、しかし、どこの酒場にも借金がたまって憂鬱な時には、勢い、ただで飲ませるところへ足が向くのである。戦争が長く続いて、日本にだんだん酒が乏しくなっても、その人のアパートを訪れると、必ず何か飲み物があった。私は、その人のお嬢さんに、つまらぬものをお土産として持って行って、そうして、泥酔するまで飲んでくるのである。以上の四つが、なぜ、その人が私にとって、霊の唯一の人であるかという、説問の答案なのであるが、それがすなわち、お前たち二人の恋愛の形式だったのではないか、と問い詰められると、私は間抜け顔して、そうかもしれぬ、と答えるより他はない。男女間の神話は全部恋愛であるとするなら、私たちの場合も、そりゃそうかもしれないけれど、しかし私は、その人について反問したことは一度もないし、また、その人も、芝居がかったややこしいことは嫌っていた。お母さんは、変わりないかね？
ええ。
病気しないかね？
ええ。
やっぱり、静江子ちゃんと二人でいるの？
ええ。
お家は近いの？
でも、とっても汚いところよ。
構わない。早速これから訪問しよう。そうしてお母さんを引っ張り出して、どこかそのあたりの料理屋で大いに飲もう。
ええ。
女は次第に元気がなくなるように見えた。そうしてほ一歩、大人びていくように見えた。この子は母の18の時の子だというから、母は私と同じ年の38とすると、私はうのぼれた。母に嫉妬するということもあるに違いない。私は話頭を転じた。
アリエル？
それが不思議なのよ。
案にたがわず、生き生きしてくる。
もう千にね、私が女学校へ上がったばかりの頃、笠井さんがアパートに遊びにいらして、夏だったわ。お母さんとのお話の中に、しきりに、アリエル、アリエルという言葉が出てきて、私何のことかわからなかったけど、妙に忘れられなくって。
急におしゃべりがつまらなくなったみたいに、ふーっと語尾を薄くして、それっきり黙ってしまって、しばらく歩いてから、切って捨てるように。
あれは本の名だったのね。
私はいよいようぬぼれた。確かだと思った。母は私に惚れてはいなかったし、私もまた母に色情を感じたことはなかったが、しかし、この娘とでは、あるいは、と思った。母は、落ちぶれても、おいしいものを食べなければ生きていかれない、というたちの人だったので、対米英戦の始まる前に、早くも、広島あたりのおいしいもののたくさんある土地へ、娘と一緒に疎開し、疎開した直後に、私は母から、絵はがきの短い便りをもらったが、当時の私の生活は苦しく、疎開してのんびりしている人に返事など書く気もせず、そのままにしているうちに、私の環境もどんどん変わり、とうとう5年間、その母子との消息が絶えていたのだ。そうして今夜、5年ぶりに、しかも、全く思いがけなく私と会って、母の喜びと、この喜びと、
どちらの方が大きいのだろう。私にはなぜだか、この子の喜びの方が、母の喜びよりも、純粋で深いもののように思われた。果たしてそうならば、私も今から自分の所属を文明にしておく必要がある。母とことに、当分に属する、などは不可能なことである。今夜から私は、母を裏切って、この子の仲間になろう。たとえ母から嫌な顔をされたって構わない。恋をしちゃったんだから。いつこっちへ来たの？と私は聞く。10月、去年の。
なんだ、戦争が終わってすぐじゃないか。もっとも、静江子ちゃんのお母さんみたいな、あんなわがまま者には、とても長く田舎で辛抱できねえだろうが。
私は、ヤクザな口調になって、母の悪口を言った。娘の関心を買わんがためである。女は、いや、人間は、親子でも、互いに張り合っているものだ。しかし、娘は笑わなかった。けなしても、褒めても、母のことを言い出すのは、禁物のごとくに見えた。ひどい嫉妬だ。と、私は一人合点した。
よく会えたね。
私は、すかさず和刀を転ずる。
時間を決めて、あの本屋で待ち合わせていたようなものだ。
本当にね。と、今度は、私の甘い考えに、難なく誘われた。私は調子に乗り、
映画を見て時間を潰して、約束の時間のちょうど5分前に、あの本屋へ行って。
映画を？
そう。たまには見るんだ。サーカスの綱渡りの映画だったが、芸人が芸人に扮すると、うまいね。どんな下手な役者でも、芸人に扮すると、うめえ味を出しやがる。根が芸人なのだからね。芸人の悲しさが無意識のうちに滲み出るのだね。
恋人同士の話題は、やはり映画に限るようだ。嫌にぴったりするものだ。あれは、私も見たわ。
会った途端に、二人の間に波がざーっと来て、また別れ別れになるね。あそこもうめえな。あんなことで、また永遠に別れ別れになるということも人生にはあるのだからね。
これくらい甘いことも平気で言えるようでなくっちゃ、若い女の人の恋人にはなれない。
僕が、あのもう1分前に本屋から出て、それからあなたがあの本屋へ入ってきたら、僕たちは永遠に、いや、少なくとも10年間は会えなかったのだ。
私は今宵の開口をできるだけローマンチックに煽るように努めた。道は狭く暗く、おまけにぬかるみなどもあって、私たちは二人並んで歩くことができなくなった。女が先になって、私は20回しのポケットに両手を突っ込んで、その後に続き、
もう班長？一丁？
と尋ねる。あの、私一丁ってどれくらいだかわからないの。
私も実は同様、距離の測量においては不能者なのである。しかし、恋愛にアホ感は禁物である。
私は科学者のごとく済まして、
100メートルはあるか、と言った。
さあ、
メートルならば実感があるだろう。100メートルは半丁だ、
と教えて、なんだか不安で ひそかに暗算してみたら、100メートルは約1丁であった。しかし、私は訂正しなかった。恋愛に滑稽感は禁物である。でも、もうすぐそこですわ。バラックのひどいアパートであった。薄暗い廊下を通り、5つか6つ目の左側の部屋のドアに、ジンバという貴族の名字が記されてある。ジンバさん、と私は大声で部屋の中に呼びかけた。はーい、と確かに答えが聞こえた。続いてドアのすりガラスに何か影が動いた。やあ、いるいる、と私は言った。娘は棒立ちになり、顔に血の気を失い、下唇を醜く歪めたと思うと、いきなり泣き出した。母は広島の空襲で死んだというのである。死ぬる間際の上言の中に、葛西さんの名も出たという。娘は一人、東京へ帰り、母方の親戚の進歩党代議士、その人の法律事務所に勤めているのだという。母が死んだということを言いそびれて、どうしたらいいかわからなくて、とにかくここまで案内してきたのだという。私が母のことを言い出せば、静江子ちゃんが急に沈むのも、それゆえであった。嫉妬でも恋でもなかった。私たちは部屋に入らず、そのまま引き返して、駅の近くの盛り場に来た。母はうなぎが好きであった。私たちはうなぎ屋の屋台ののれんをくぐった。いらっしゃいまし。客は、立ちんぼの客は私たち二人だけで、屋台の奥に腰掛けて飲んでいる紳士が一人。大串がようざんすか？小串が？小串を三人前。へえ、承知しました。その若い主人は江戸っ子らしく見えた。バタバタと威勢よく七輪を仰ぐ。お皿を三人、別々にしてくれ。ええ、もう一方は？後で？三人いるじゃないか。私は笑わずに言った。え？この人と僕との間に、もう一人、心配そうな顔をしたべっぴんさんがいるじゃねえか。今度は、私も少し笑って言った。若い主人は、私の言葉を何と返したのか。いや、かなわねえ、と言って笑い、鉢巻きの結び目のところあたりへ片手をやった。これ、あるか？私は左手で飲む真似をしてみせた。極上がございます。いや、そうでもねえか。コップで三つ、と私は言った。小串の皿が三枚、私たちの前に並べられた。私たちは真ん中の皿はそのままにして、両端の皿にそれぞれ箸をつけた。やがて、なみなみと酒が満たされたコップも三つ、並べられた。私は端のコップを取って、ぐいと飲み、つけてやろうね、と、静江子ちゃんにだけ聞こえるくらいの小さい声で言って、母のコップを取ってぐいと飲み、懐から先刻買った南京豆の袋を三つ取り出し、今夜は、僕はこれから少し飲むからね。豆でもかじりながら付き合ってくれ。と、やはり小声で言った。静江子ちゃんはうなずき、それっきり私たちは一言も何も言わなかった。 私は黙々として四杯五杯と飲み続けているうちに、屋台の奥の紳士が、うなぎ屋の主人を相手に、やたらと騒ぎ始めた。実につまらない、不思議なくらいに下手くそな、まるっきりセンスのない冗談を言い、そうして、ご本人が最も面白そうに笑い、主人もお付き合いに笑い。とか何とか言っちゃってね。それですからね。ぽーっとしちゃってね。りんごかわいや気持ちがわかるとやっちゃってね。わははは。あいつ頭がいいからね。東京駅は俺の家だと言っちゃってね。まいっちゃってね。俺の商宅は丸ビルだと言ったら、今度は向こうがまいっちゃってね。という具合の何一つ面白くもおかしくもない冗談がいつまでもペラペラと続き、私は日本の水格のユーモア感覚の欠如に今さらながらうんざりして、どんなにその紳士と主人が笑い合っても、こちらはニコリともせず酒を飲み、屋台の傍らを通るしわす近い人の流れをぼんやり見ているばかりなのである。紳士は、ふいと私の視線をたどって、そうして私と同様にしばらく屋台の外の人の流れを眺め、出し抜けに大声で、ハロー、メリークリスマースと叫んだ。アメリカの兵士が歩いているのだ。なんというわけもなく、私は紳士のその懐逆にだけは吹き出した。呼びかけられた兵士は、とんでもないというような顔をして、首を振り大股で歩み去る。このうなぎも食べちゃおうか。私は真ん中に取り残されてあるうなぎの皿に箸をつける。ええ、半分ずつ。東京は相変わらず、以前と少しも変わらない。